恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週の聖書箇所では、一人のお父さんがイエス様の前にひざまずいて、主よ、私の息子を憐れんでください、転換で大変苦しんでおります、何度も何度も火の中に落ちたり水の中に落ちたりいたしますと頼み込んだところでの場面でした。その息子さんの厳しい苦しい状況が悪霊の働きによるものであったことが、その後を見るとわかります。私たちは悪霊と聞くとなんとなく不気味で怪しげな気持ちにさせられるものですが、しかしこの世界の現状を見るとき、まさに人を死へと誘う悪しき霊が満ち満ちている、そのように感じさせられるのです。年間3万人ほどの人たちが自らの命を絶つ、その10倍以上の人たちの未遂者がいる、その数字はどう考えても異常です。少し古い統計ですが、世界保健機構が発表した2000年の全世界の自殺者は100万人だと言われています。世界中で1年のうちに100万人もの人々が自らの命を絶ってしまう、何度も何度も火の中水の中へと引きずり込もう、死に引きずり込もうとする力が働いているとしか言えないのです。殺人事件がまるで日常茶飯事のように頻発します。親が子供を、子供が親を、夫が妻を、妻が夫を、さらにはネットで集まった全く知らない者同士が、ちょうどそこに通りかかった若い女性を車に引きずり込んで簡単に殺してしまう。いじめによる自殺は後を絶つことがありません。飲酒運転によるひき逃げ事故、世界中に頻発しているテロ事件、戦争、そのありさまは私たちはあまりにもその頻発に無感覚になりがちですけれども、異常な状態です。ではそのような人を死へと引きずり込む力に対して私たちに一体何ができるんでしょう。そこでその子をお弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことができませんでした。このお父さんの嘆きの言葉は教会に、そして私たちクリスチャンに向けられている言葉なのです。こんなにも人々が悩み苦しんでいるのに、一体私たちに何ができるか、何をしているのか、どんな方法があるのか、無力であり無意であり無策、そんな他の人のこと構っている暇はない、社会のことや世界のこと私たちの手には負えない、せいぜい自分の心が平安で家族が安泰であればそれでいい、私たちはそんな状態に陥っていないでしょうか。今日の御言葉です。19節、その時弟子たちはそっとイエスのもとに来て言った。なぜ私たちには悪霊を追い出せなかったのですか。弟子たちはそっと、このそっとという言葉がとても効いています。新共同訳聖書では密かにと訳しています。彼らは大勢の人々の前で大恥をかいたのです。そして自分たちの無力さにうなだれ、がっくりと落ち込んでしまったのです。ですから彼らは人目をはばかって、誰も 他の人に気づかれないように聞かれないようにそーっとイエス様に近づいていって尋ねたのです。なぜ私たちには悪霊が追い出せなかったのですか。今朝私たちもこうやって礼拝に出てイエス様にそーっと聞きたいのではないでしょうか。イエス様、どうしてもあの問題を解決できません。イエス様、どうしてもあの人を許すことができません。どうしても誘惑に負けてしまいます。どうしても悪い習慣に引きずり込まれてしまいます。どうしても思い煩いから解放されません。どうしても恐れに捉えられて逃れることができません。どうしてもイライラが収まらずに穏やかに話ができません。どうしてなんでしょうか。私たちも堂々とではなくて人目を忍んでそーっとイエス様に聞きたいことが多いのではないでしょうか。それでいいのです。礼拝の中で、いや、それだけではない、一人一人の生活の中でイエス様にそーっと聞きましょう。なぜこんなに力がないのですか。なぜこんなに愛がないのですか。なぜこんなに失敗を繰り返すのですか。なぜこんなにいつも不安なのですか。なぜこんなにいつも疲れ果てているのですか。ぜひ私たちはそうやってイエス様にそーっとでいいんです、イエス様に尋ねてみましょう。するとイエス様のお答えは20節です。イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。誠にあなた方に告げます、もしからし種ほどの信仰があったらこの山にここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。今日のこのところにからし種という言葉が出てきました。私たちはすでにマタイ伝の13章のところでからし種の話を聞いたところです。マタイ13章の31節32節です。こうあります。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って畑にまくとどんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。からし種、日本でなら最も小さいものの例えに消し粒というのを言葉を使いますが、聖書の世界ではからし種なのです。私たちは自分の無力さ、失敗の原因は自分の信仰があまりにも小さいから、もしもっと大きくて信仰がもっと強ければ、もっと力強い働きができ、生活ができ、もっと豊かに実を結ぶことができるのに、信仰が小さいから。ところがイエス様はそんな私たちの言い訳を逆手に取るようにして、もしもあなたがからし種ほどの小さい信仰でも持っていたら山をも動かすことができるのだとおっしゃるのです。問題は信仰の大小でもその強弱でもないのです。では一体何がいけないのでしょう。礼拝の直前に口出し前にお願いをして、先日イスラエル旅行をして、そのお土産にからし種を買ってこられたということを聞いていましたので、まだ残っていればちょっと貸していただけますかとお願いしましたら、早速持ってきてくださいました。どうぞって、もう、種をまきましたので、そして芽が出ています、もうあとは差し上げますと確かくださったんでしたよねはい、これがからし種ですね、マスタードシードと書いてあります。マスタード、からしのシード種です、ですね、3分の1ぐらいまだ残っています。欲しいなと思う人はどうぞ礼拝の後でおいでください。一粒ずつ差し上げますので教会の庭に撒いてみようかなと思っていますのでですね。 もう小さな小さな種です、ですね。ここに大体ですね、同じぐらいのですね、庭から取ってきたですね、砂粒が入っています。ちょっとひとつまみですね、取ってきたんですが、このからし種の種と庭から取ってきた砂粒、見かけはですね、似ているんです。この二つをですね、地面に撒きます。そして水を毎日やります。そうすると、どうなりますか？この砂から芽が出てくることはありますか？いえ、砂からは芽が出てきません。こんなに小さいからし種の種ですけれども、不思議なことに、というか当たり前のことでしょうが、ここからは芽が出てくるのです。芽が出てくるだけではない3メートル、4メートルほどのですね、大きさの、まさに木のようになってしまうというのです。串田さんは、大きくなったら教会に持ってきます。とおっしゃるんですけど、迷惑ですと言いました。そんな大きくなるんですからですね、ぜひ皆さんもですね、試してみてください。私の知っている香川県にいらっしゃる牧師はですね、それを実際にやって大きくなった写真をですね、ホームページ上に載せていますので、ホームページを開くと、高松聖書教会を開くとですね、それを見ることができます。なぜ砂はダメで、カラシダネは芽を出すんでしょう。簡単なことです。こんなに小さな砂粒のような種ですけれども、この砂には、この種には命があるからです。砂には命がないからです。命があるからですね。種の中には命が隠されているので、これから芽を出し、大きな実を木になっていくのです。そうなんです。信仰は、大きい、小さい、強い、弱いに関わらず、もしもあなたが信仰を持っているなら、そして信仰に命があるなら、それは山をも動かすというのです。生きた信仰を持っているかが問われるのです。信仰というのは手に入れたらもう大丈夫。ポケットに入れて、財布に入れて、金庫の中にしまっておいて、大事に持ち運べるような、そんなものではないのです。信仰とは、それを生かさなければ意味がないのです。それを日々の生活の中で実際に生かし、その信仰に立って生きる。その時、その信仰は大いなる働きをするというのです。からし種ほどの、あるかないかの小さな信仰であっても、そこに命があれば、それを本当に生かすことがあれば、山をも動かす。山を動かす。イエス様はすごいことをおっしゃいました。この山に、ここからあそこに移れと言えば移るのです。18歳の時に私は信仰を持って、聖書の言葉の中にそうありましたので、その時私は香川県高松に住んでいました。香川県にはお椀を伏せたような山がポコポコポコとですね、あるんですけど、その山の一つに私はですね、大きな声で叫んだんです。山よ、そのため池に移れって言ったんです。移りませんでした。何度もやったんです。そして移りませんでした。ああ、私は信仰がまだ足りないから、もっと強い信仰になったら山をも動かせるようなそんな信仰になるんだ。あれからもう40何年も過ぎました。もう今だったら、うだつ山よ動けと言ったら動くんでしょうか。私は山を動かすことができなかったためにですね、なんだ聖書っていうのは嘘を書いているのかとその時思ったことがあります。しかし、それは私の読み間違いでして、このイエス様のお言葉は、聖書でしばしば用いられている誇張法と呼ばれる表現方法なのです。すなわち、山を動かすという言葉は、どんなことでもできますよ。どんな困難をも解決できますよという、 そのことのための表現方法なのです。ユダヤ人たちも困難なことをやり遂げるということをしばしば山を動かすという表現で当時使っていたそうです。イエス様はまたマタイ21章21節でも、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになりますと言われましたし、またパウロもその表現を知っていたようで、第一コリント13章の2節のところで、山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもありませんと書いています。山、私たちの人生の中にもたくさんの山があるのではないでしょうか。いや、今まさに高い山にぶつかっているというですね、方も何人もいらっしゃるでしょう。困難とか障害のシンボルとして山という言葉が使われるのです。人生山あり谷ありとよく言われます。様々な山が私たちの人生には立ちはだかってきます。病気であったり、仕事上の行き詰まりであったり、経済上の困難であったり、人間関係の大きな問題、家族や夫婦の危機であったり、そして最後は死という大きな山が待ち構えています。しかし、そこにどんなそれが山であっても、信仰はその山に向かって移れと言えば移るというのです。一体、それはどういうことなんでしょう。私たちが生ける誠の神様がおられることを信じ、その神様はこんな私を愛してくださっている、一人子イエス・キリストさえもくださったほどに私は愛されている、そんなお方を信じるとき、その信仰はあなたの人生の山を見る目を変えてくれるのです。山は何度見ても山でしょう。しかし神様を信じなかった時にはそれはただの山としか見えなかったものが、信仰を持ってその山を見るとき、その山がまるで違って見えてくるというのです。聖書の中に出てくる一つの出来事から、イナゴ症候群と言われる状態に私たちは陥るというのです。それはこういう話です。イスラエルの民がエジプトの奴隷状態から脱出して、いよいよ約束の地カナンを目指して旅をしているとき、アラノを旅をしているとき、モーセは12人の代表を選んで、これから入っていこうとする地を探らせるための石膏、スパイとして使わしました。彼らは何十日もの間その地を行き巡って、そして彼らは帰ってくるとき、その地の産物を持って帰りました。そして彼らは報告して、確かに私たちが今入ろうとしている土地は土と蜜が流れる素晴らしい土地です。豊かに肥えた土地です。そして教会のステンドグラスですね、右側にですね、見えない方もいるかもしれませんが、右側の下に見えているあれがその時の光景です。すなわち、その地で、一房のブドウでさえも、二人が棒に引っ掛けて、担がねばならないほどの大きなブドウの房を担いで持ってきた、というのです。ところが、確かにあの地は素晴らしい土地ですが、帰ってきた十人のうちの十人は、しかし、そこに住んでいる人々は背の高い巨人ジャイアンツで、その人々に比べると自分たちはイナゴのようにしか見えなかった、思えなかった。彼らから見ても私たちはイナゴに見えたはずです。そんな人と戦ったら私たちはひとひねりで潰されてしまうでしょう。この10人は悪い報告を民に聞かせたのです。すると人々はその報告で泣き叫び、指導者モーセに向かってつぶやき始めました。ところがです、12人のうちの 10人はそうですが、あとの2人は違っていたのです。彼らは敵と自分とを見比べないで、敵と自分たちと共におられる 神様を見比べたのです。それがヨシュアとカレブでした。先週の月曜日のここで開かれた北陸宣教大会で、このカレブの話を渡辺先生がしてくださいました。あのカレブです。このヨシュアとカレブは、主が私たちと共におられる、彼らを恐れてはならない、そう言って民を励ましたのです。イナゴ症候群にかかった人々は、その巨大な敵と自分たちの弱々しい劣った姿を見ていました。同じ巨大な敵を見たヨシュアとカレブは、同時に自分たちの信じる神様を見ていたのです。すなわち信仰を働かせたのです。すると、敵がどんなに強そうに見えても、巨大に見えても、自分たちの信頼する神の偉大さの前では、敵の方がイナゴに見えたのです。信仰を働かすことができない人は、いつも問題を見、それに対する自分たちの弱々しい足りない姿を見比べ、自分たちの頭数を数え、財布の中を計算し始めるのです。そして、ダメだ、無理だ、不可能だと絶望的な声を上げるのです。私たちは一体何を見ているかです。紀元前の3世紀、ヨーロッパ世界にローマ帝国が台頭して、破竹の勢いで地中海世界を征服していきました。そんなローマの目の敵は、地中海の対岸にある北アフリカに台頭してきたカルタゴという国でした。特にこのカルタゴにハンニバルという指導者が与えられて、ますますこのカルタゴの勢いは増してきたのです。ハンニバルは宿敵のローマを何とかして打ち負かしたいと願っていました。しかし、カルタゴからもう地中海を越えて向こう側はイタリア、ローマですから、船を出して戦いに出ていこうとしても、この地中海は完全にこのローマによって制圧されていたのです。ところがです、ハンニバルは驚くような作戦を立てたのです。長靴のような形をしたイタリア半島の北側は高い雪をかぶっているアルプスが、屏風のように、それも何層もの屏風のようにアルプスがそびえ立っているのです。なんとハンニバルはそのアルプスを越えてイタリア半島に攻め込もうと計画したのです。誰が考えてもそれは不可能に思える無謀な作戦でした。ローマもまさかアルプスから、それも雪の季節に敵が攻めてくるのは不可能と考えていたのです。しかしハンニバルにとって、その不可能と考えていることこそが最善で唯一の策と考えたのです。なんとハンニバルは5万人の歩兵と9000の騎兵、馬に乗った騎兵を率いて、また37頭の象を連れてアルプス越えを観光したのです。当時象というのは、ね、素晴らしいですね、この戦いの武器としてですね、戦車以上のですね、勢いを持って用いられていたのです。しかしそれはさすがに厳しい山越えでした。途中である者たちは雪山から滑り落ちて死に、ある者は疲労とまた寒さのために凍死し、ある者は川の流れに飲まれて死んでしまいました。ついに、しかしハンニバルとその軍隊はアルプス越えを果たして、北イタリアに降り立ったのです。しかしその時5万人の歩兵は2万人になっていました。9000の騎兵は6000人、37頭の象はわずか3頭になっていたと言われます。しかしハンニバルはついに不可能を可能にしたのです。ハンニバルはこう言っています。不可能というのは 見る角度を変えれば可能になるのだ。いい言葉だと思います。不可能というのは見る角度を変えれば可能になるのだ。実はこのハンニバルを手本としたのがあのナポレオンなのです。ナポレオンもハンニバルに倣ってアルプス越えをしたのです。そしてナポレオンを言いました。世の辞書には不可能という文字はない。ハンニバルの向こうを張ったわけです。私たちも不可能だ、無理だとその山と自分とを見比べながら言うのをやめて、その山と私に信頼しなさい、信じなさいとおっしゃる生ける誠の神様を見上げて、山よ移れと命じたいものです。あなたは一体何を見ていますか。もう最初から不可能と決めつけてそこに座り込んでいませんか。第二コリント5章7節にこうあります。確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。信仰によって歩んでいます。信仰というのは生ける誠の神様との生きた結びつきを示しています。聖書の中にはそのように神様と生きた結びつきを持って歩んだ人々が私たちの前に何人も何人も素晴らしい模範を示してくれています。例えばエノクは神と共に歩んだとか、ノアは神と共に歩んだ、これなんです。神と共に歩む、神と共に生きる、それが信じる、信仰によって生きるということです。信仰とは一度手に入れたらそれが自動的に作動するような機械のようなものではありません。信仰とはネックレスのように飾り物でもないのです。日々刻々ことあるごとに、いやことがなくても私たちがこうやって呼吸しているように常に神様と語り合い、神様に聞き、神様に語りかけ、日々の生活の中で神様を感じ、神様をあがめ、神様に信頼しながら生きていく、それが信仰ということです。日曜日の朝だけ棚から信仰を下ろして、さあ信仰に帰ろう、そうではないのです。私たちは信仰によって生きる、神と共に生きる。旧約聖書に出てくるサムソン、彼は怪力でした。その力の源はサムソン自身の中にあったのではなかったのです。彼が神様に従っていたとき、神様から与えられていた神様からの力でした。サムソンが神様からいただいていた言葉は、その髪の毛を切ってはならないハサミを入れてはいけないということでした。彼はその神様の言葉に聞き従っている間、従順である間、神様からの力が与えられて怪力ぶりを発揮したのです。ところがこの怪力サムソンも女性には弱かったようです。女性の誘惑とその涙に弱かったのです。ついにこのサムソンも女性の涙に負けて、彼の力の源、その秘密が知られるところになってしまいました。そして寝ている間に髪の毛を切られてしまったのです。その後で敵が来たぞっていう叫び声にサムソンは起きて、いつものように家の外に出て行って体を揺すったのです。そうすると彼の怪力ぶりに、体を揺するだけで家も揺すれるほどの彼は力があったのですけれども、ところが彼から力はなくなっていたのです。こうあります。彼は主が自分を去られたことを知らなかった。彼は主が自分を去られたことを知らなかった。恐ろしい言葉だと思います。これが私たちの言葉、いや私の言葉でなかったら、と 本当にゾッとするようなですね、これは言葉です。悲劇的な言葉。イエス様のあのお弟子さんたちも以前にはできたから今度もできるだろうと、そのお父さんの息子にいろいろやってみたのです。その力を自分の中、過去の経験の中に見出そうとしたのです。しかし彼らはできませんでした。彼らの中に力の源はなかったのです。その力は神様から来るものなのです。主に信頼し、主に従っているとき、主からいただけた力なのです。しかし彼らはそのことを見落としていたのです。21節にこうあります。ただしこの種のものは祈りと断食によらなければ出ていきません。ただ皆さんご覧になってわかるように、この21節括弧の中に入っています。実はこの21節は本当に原文にあったかどうか少し疑わしいので、しかしカットすることもできないので残してあるだけでして、写本の中に、手書きの写本の中にはこれがない写本が多くあるので。ところがですね、マルコの福音書を見ると、同じこの話のところで弟子たちが、どうしてでしょう、私たちには追い出せなかったのですが、という問いにイエス様が答えられて、この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありませんとありますので、マタイの福音書をこう手で書き写していた写本家が、このマルコの福音書にこうイエス様のお言葉があったので、やっぱりここにこれがあった方がいいなということでここに書き足したのかもしれません。そして書き足すときに、祈りだけじゃ足りんな、断食もとですね、さらに書き足したようなのです。しかしマルコの福音書にははっきりと祈りということが出てきますので、これは確かな言葉です。祈り、それこそ無力で無知な私たちを全知全能の神様に結びつける信仰のベルトの役割を果たすのです。私たちも今日イエス様から信仰の薄いものよと叱られているようなものです。弟子たちのように私たちも恥じて弱く愚かで失敗を繰り返すものであることを認めましょう。しかしそんな弱い私たちに、主が生ける誠の神を信じる信仰をお与えくださっているということをぜひ確認し感謝しましょう。イエス・キリストを私は救い主として信じています。もしもあなたがイエス・キリストを信じる信仰を得ているなら、たとえその信仰がからし種のようにあるかなきかの小さな信仰であったとしても、その信仰を持って生ける誠の神様を仰ぎ見信頼する、その信仰は働くと大きな力を主からいただくことができる、そのパイプになることで、なることを感謝しましょう。そして信仰の武器である武具である祈りが与えられていることを本当に感謝しましょう。私たちは何ができなくても祈ることができる。この祈りによってこの弱い私が力ある神様に結びつけられ、力ある神様の働きのために用いさせていただくことができる、そのことをぜひ体験させていただきましょう。これまで悩みを振り返るとき、皆さんも実感されるのではないでしょうか。何度も何度も越えられないと思われた山がなかったでしょうか。しかしその山を一つ越え二つ越え、いや山が動かされながら今日まで歩いてきたのではなかったでしょうか。私自身本当に振り返って、確かに山は動いたということを確認することができるのです。あの山もこの山も到底どうしようもないと思われた様々な山が確かに動いたんだなということを確認させられるのです。 もちろん、未だに動かない山も持っています。何度も何度も動けと言っても動かない山が確かにあります。すぐに動く山と、時間をかけて忍耐を培われながら動くのを待たされる山もあるのですけど、しかし信仰は山に向かって動けと命じ、山が動くと主は約束してくださいました。ぜひその信仰、神と共に歩む、神と共に生きる、生きた信仰を今日主の前にもう一度確認させていただきながら、日々主を見上げつつ、主と共に歩き出しましょう。お祈りします。天の父様、この朝も御言葉によって、私たちをあなたの前に引き出してくださり、御言葉の前に、あのお弟子さんたちが、頭をかきながら恥ずかしそうに、そっとイエス様に尋ねているその姿は、まさに私たちの姿です。どうして私にはあのことができないのですか、このことができないのですかと、あなたに尋ねたいことがたくさんあります。しかしあなたは私たちに信仰が薄いからだ、からし種ほどの信仰でもあるなら山を動かすことができると約束してくださいました。神様、ありがとうございます。どんなに私たちが踏ん張って頑張ってみても、私たちはどうすることもできませんが、与えられているこの小さな小さな信仰を持ってあなたに祈ることができますから感謝をいたします。あなたを信頼することができますから感謝をいたします。どうぞ今日から山に向かって動けと命じつつ、あなたがどのように山を動かしてくださるかを見ることができ、体験することができますように、今まさにそのような山にぶつかっているお一人お一人を主が今日信仰によって歩めと励ましてくださるように、また山が動いた証をともどもに喜びを込めて語り合い、あなたを褒め合うことができますように、どうぞ導いてください。感謝して尊いイエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか。お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。